皆様こんばんは。皆様こんばんはって始まりました。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。またオンラインで見てる人もいますか。今日は、いつもメッセージしてくださっている井上先生がご病気で出られないということで、ビデオでのメッセージとなっており、とてもレアな回であると思います。そうですね、今日の朝の礼拝でもその話あったんですが、今日の親子クラスでもヤコブという人の話を見てました。その中で、ヤコブがお兄さんのエサウを怒らしちゃって、いつ家に帰れるか分かんないで旅に出かけて、殺されないように逃げたわけなんですけど、そこから帰ってこれないかもしれないって思った中で、神様が現れてくださって、またここに戻してあげるよっていうことを神様が言ってくれたっていうところを見てました。そしたらやっぱりいつも通りね、オープン礼拝やってれば余裕かわからないですけど、いつもの感じでいけたかもしれないですけど、今日はちょっといつもと違う感じで行く感じになるので、また新たな出発、神様が一緒にいるっていう感覚を得て、また新たに神様に捧げるような礼拝であったらなと思っております。それでは賛美していきたいと思います。詩編51編、ご無理でない方はお立ちください。
魂であなたに向かって歌う私の人生を、
それではメッセージの前にどんな時でもという賛美をしていきましょう。 それではお座りください、メッセージの前に司会者お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今ここに集まっている人、またオンラインで礼拝している人、ありがとうございます。今からの時間メッセージ聞きますが、神様が私たちの心の耳を開いてくださって、どうか素直に聞き入れる、そのような心がありますように、どうかその心を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も皆さんを歓迎したいと思います。久しぶりの人も、そしていつも来ている人も、ご一緒に神様を褒めたたえていきましょう。実は私、先週新型コロナウイルス陽性となってしまいました。幸い軽症で済み、このように回復して少しずつ元気が与えられているのですが、残念ながら教会に行って直接メッセージするわけにはいきません。そこで今晩はこの動画を通して皆さんにメッセージを届けることになりました。今日からサムエル記第7章を見ていきます。いよいよ預言者サムエルの登場です。皆さんはサムエルという人にどんなイメージを持っていらっしゃるでしょうか。偉大な預言者として知られるサムエルですが、彼もまた完全な人ではありません。でも彼の生涯を通して神様が働かれることを、私たちはこのサムエル記を通して見ることができます。私たちもまた決して完全ではありえません。でもそんな私たちを通して神が働かれるということをサムエル記は教えてくれるのではないでしょうか。それでは早速聖書を開いて預言者サムエルの物語を見ていきましょう。第一サムエル記7章、第一サムエル記の7章をお開きください。第一サムエル記の第7章、1節から6節までを読んでいきたいと思います。第一サムエル記第7章、1節から6節まで、それではお読みいたします。キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダブの家に運んだ。そして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを聖別した。箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。サムエルはイスラエルの前家に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。サムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。いよいよサムエルが預言者としての働きを始めていきます。最初の預言者とも呼ばれるサムエルです。そんな彼が残した功績は非常に大きなものがあります。彼は預言者として活躍したのみならず、イスラエル王国創建のために大切な役割を担っていくことになります。そんなサムエルの預言者としての働きの始まりについて今日は見ていくことになります。もちろんサムエルの置かれた状況が簡単なものではないことを私たちは知っています。先週まで私たちは神の箱の物語を読み進めてきました。神の箱をめぐる大きな混乱が イスラエルにあったことをサムエル記は包み隠さず告げてくれています。そしてサムエルの物語が神の箱の物語からつながっているということを私たちはまず見ていかなければならないでしょう。もう一度7章の一節をお読みいたします。キルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ丘の上のアビナダムの家に運んだ。そして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを聖別した。ペリシテに奪われた神の箱、主の箱がイスラエルに帰ってきました。神の箱がたどり着いたのはベテシェメシュという町でした。このベテシェメシュで起きた悲劇を先週私たちは見てきました。神の箱の中を覗き見てしまった。それは律法を破り神を冒涜する非常に大きな罪でありました。神の箱の中を見たベテシェメシュの民が打たれました。そして彼らは神様が聖なる方であることを改めて思い知らされたのであります。その上で彼らはもうこれ以上自分たちの町に神の箱を置いておくことができないと考えます。考えた上で彼らはキルヤテエアリムという町に助けを求めることにしたのです。キルヤテエアリムという町がどのような町であったのかはよくわかりません。ただ一つ言えることは彼らが神の箱をふさわしいやり方で取り扱ったということなのです。キルヤテエアリムの人々がやってきて神の箱を運び上げました。彼らはアビナダブという人を選び彼の家に神の箱を置くことに決めました。さらにアビナダブの息子エルアザルを神の箱を守るために聖別したといいます。ペリシテの地に下わった災いやベテシェメシュの悲劇はもう繰り返されませんでした。そしてアビナダブの家は神の箱が置かれるにふさわしい場所であり続けました。この事実から私たちは考えなければなりません。神の箱は魔法の道具ではありません。それさえあれば何でもうまくいく、そのような便利な道具ではないということです。あるいは神の箱を恐ろしい呪いの箱と見ることも間違っています。大きな災いを下す力を持った神の箱、しかしアビナダブの家では何も起こらなかったのです。結局のところ神の箱が私たちに指し示しているものは何なのでしょうか。それはあなたとあなたの神の関係を顧みなさいというメッセージであります。イスラエルの民にとって自分と神様との関係がどうであったのか、霊的な堕落が起きていました。罪が横行していました。それは祭司エリの時代もそうでした。エリの二人の息子が主に背き罪に罪を重ねていた時代、人々の心が主から離れ自分たちのためだけに生きようとしていた時代、やがてペリシテとの戦争が勃発し聖書をかけた戦いが始まっていきました。神の箱を戦場に持ち出すという大失態を演じた後、敗北を味わってしまったイスラエル、奪われてしまった神の箱、しかし神の箱はペリシテに大きな災いをもたらしました。戻ってきた神の箱、そしてベテシェメシュでも神の裁きが下されました。結局のところ神の箱の物語が明らかにしたことは神の偉大さでした。聖なる神がおられる、生ける誠の神が働かれている、その事実が明らかにされたのです。その神の前であなた方の信仰はどうなっているのか、あなたとあなたの神との関係はどうなっているのか、まさにそのことがイスラエルの民に問われたのであります。堕落し罪に染まり霊的に迷走していたイスラエルでした。でもここから彼らの霊的な復興が始まっていきます。信仰が立て直され、イスラエルの民が神の民となっていくこと、 イスラエルが神の国とされていくこと、それがここから始まっていくのです。イスラエルの霊的な復興のために3つのことが必要とされていました。今日はその3つについてサムエル記7章から学んでいきたいと思います。イスラエルの霊的復興のために必要なこと、その第1番目は悔い改めです。第2番目は祈りです。そして第3番目は主を主体求める心です。悔い改めと祈りと主を主体求める心が必要なことでした。それでは早速第1番目、悔い改めから見ていきましょう。7章の3節、サムエルはイスラエルの前家に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。ペリシテ戦争に敗北したイスラエルです。敗戦国として当然のようにペリシテによる支配を受けていました。ペリシテの支配下での生活はおそらく困難を極めたことでしょう。しかし大切なことは主に立ち返ることにありました。ペリシテ人の手から救い出されるというのはあくまでも結果です。でもその結果が出る前に、あなたとあなたの神との関係はどうなっているのか、あなたの心は神様から離れていないのか、もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るならとサムエルは迫ってきます。そこまで本気になって主に立ち返る必要があるのだとサムエルは語ります。なぜならばイスラエルの民自らが偶像の神に心を傾けていたからであります。あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさいとサムエルは言うのです。異教の神々がイスラエルの間に持ち込まれていたというのです。これは驚くべきことでしょうか。イスラエルから神の箱が奪われたとき、大きな失望と絶望が広まっていきました。イスラエルの神に対する信頼や信仰が揺らぐような大事件でありました。イスラエルの民は主なる神を捨ててしまうようなことはしませんでした。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神こそが彼らの誠の神でした。しかし偶像の神々を自らの中に取り入れる誘惑には勝てなかったようです。戦争に負け、神の箱が奪われ、生活が苦しくなっていく。人間は目の前の状況にどうしても左右されてしまうものです。目の前の問題解決のために安易な道を選びたくなるものです。アシュタロテはカナンの地において古くから豊穣の神として知られていました。食物を豊かに実らせ、生活に潤いを与える神、アシュタロテ。イスラエルはもう数百年にわたってこの偶像礼拝と戦ってきました。けれど何度取り除いてもアシュタロテは入り込んできてしまうのです。いや、イスラエルが自らに取り込んで崇拝の対象としてしまうのです。ペリシテの支配下において愛に偶像の神に頼ったとしても不思議ではありません。それほどまでにイスラエルの生活が追い詰められていたということでしょう。しかし問題はイスラエルの民がそのことに気がついていないということにあるのです。サムエルは言います。あなた方は心を主に向け、主にのみ使いなさい。先ほど申し上げたようにイスラエルは主なる神を捨てたわけではありません。イスラエルの神、主への信仰を彼らは依然として持ち続けていたのです。主を信じながら同時にアシュタロテや異国の神々を並べてしまっている。主を信じますと言いながら同時に異国の神々に心を向けてしまっている。これがイスラエルの民の現実であり現状でした。 この現実に気づき自覚することが求められていました。そのためにこそ建てられたのが預言者サムエルだったのです。そしてイスラエルの霊的復興はここから始まることになります。罪を悔い改め偶像の神々を取り除くことから始まっていくことになるのです。2番目のポイントに移っていきましょう。次にイスラエルが霊的な復興を遂げるために必要なことは祈りでした。7章の5節、サムエルは言った、全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。罪を自覚し悔い改め偶像を取り除いた後に祈ることが求められました。悔い改めは自らの罪に心を向ける行為です。そうして悔い改めたのならば、次に主に心を向けること、すなわち祈ることが必要でした。全イスラエルを集めなさいとサムエルは言います。一部族だけ集まりなさいでもなく、できる限り多くでもありません。イスラエルの全部族が集まることをサムエルは要求したのです。イスラエルというのはご存知のように12の部族からなる民族です。ただし統一された一つの国家になったわけではありません。12部族の連合体国家と呼ぶのがより正確な表現になるでしょう。モーセ、ヨシュアというリーダーに導かれたイスラエル、出エジプトを成し遂げ約束の地カナンの獲得を一丸となって達成したイスラエル。しかしその後は部族ごとにバラバラな状態が続いていくことになります。その当時の状態を詩式の最後の言葉がよく表しています。詩式21章の25節、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。獅子の時代の混乱はサムエルの時代にまで引き継がれます。約束の地に定住し、種をまき収穫を味わい、その地に生きること、神の民として生き根付き、そこに生活を立て上げていくことが大切な目標でした。しかし現実には周辺民族との戦いに明け暮れ、異国の偶像の誘惑にさらされていく。主を求めながらも主以外のものに頼るとする。信仰が崩れるとき生活も崩れ出し、罪に崩れ落ちていくものです。苦しみの中からの叫びと悔い改めが繰り返されてきた時代、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた時代。しかし今サムエルが全イスラエルを集めて悔い改めの祈りを捧げるのです。7章の6節、彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。集まること、水を注ぐこと、断食すること、すべては祈るためでした。そして自らの罪を告白する祈りを共に捧げること、これがミツパの祈りでした。そしてこのミツパの祈りから霊的な信仰復興が起こされていくのです。同時にこのミツパでの祈りを契機としてサムエルが指導者として立てられていきます。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いたと書かれている。裁くとはすなわち民を治め導く獅子の働きを担うことを意味します。民が悔い改め祈りを捧げ、サムエルを指導者と立てる。実はこの直後ペリシテとの戦争が再び始まっていくことになります。イスラエルにとって支配者ペリシテとの戦いは恐ろしいものでした。祭司エリを立てながらも大敗北を喫したあの苦い記憶が蘇ってくることでしょう。再びペリシテに攻め込まれ窮地に追いやられるかもしれない。しかし あの時とイスラエルは大きく違っていました。罪を悔い改め、祈りを捧げ、主にのみ使える信仰を取り戻していたのです。霊的な覚醒と信仰の復興により、文字通り神の民となっていたのです。対ペリシテ戦争の結末は来週見ていくことになりますが、その前にもう一つ、イスラエルが霊的な復興を遂げたもう一つの要素、3番目のポイントを見ていきたいと思います。7章の2節、主がキリアテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。ペリシテの地に神の箱が奪われていた期間は7ヶ月。その後すぐにミツパの祈りが捧げられたのかというと、そうではありません。神の箱がアビナダブの家に運ばれた後、なんと20年という年月が過ぎていたのです。もちろん、ただ時間が過ぎるだけの20年間ではありませんでした。神の箱はひたすら沈黙を守り、ベテシェメシュの悲劇は繰り返されることがありませんでした。同時にこの20年間はペリシテの支配を受け、苦しみにあえいだ20年でもあったのです。そしてこの20年間を通してイスラエルの民にもたらされたものがありました。それが主を慕い求める心であったということです。イスラエルの前科は主を慕い求めていたと書かれています。霊的に復興し、信仰が立て上げられるまでにいろんなものが必要でした。自らの罪を悔い改めること、主以外のものにより頼もうとする心を取り除くこと、そして共に真実な神の前に集まり罪を告白しながら祈りを捧げること、これらすべてがイスラエルの信仰復興には欠かせないものでした。さらに私たちは今晩イスラエルに与えられた主を慕い求める心に注目したいのです。これは時間的な順番でいくと、悔い改めて偶像を取り除くこと、そしてミツパでの祈りを捧げることよりも前にあったことです。さらに20年という時間をかけて与えられたものです。でもこの主を慕い求める心こそがイスラエルの霊的回復のために大切な要素となりました。この心によって信仰が再び立て上げ直されていきました。悔い改めや祈りはある意味義務的な気持ちからできることかもしれません。人からやりなさいと強く言われて、それでできてしまうものかもしれません。しかし主を慕い求める心は義務的に持つことのできないものです。人に言われてそれで持つことのできるようなものでもありません。だからこそイスラエルの前科が主を慕い求めるようになったということに注目しないわけにはいかないのです。そこにはイスラエルの民が主を慕い求めるために神の箱の物語があったということをまず覚えなければならないでしょう。神の臨在の象徴であり、神礼拝のシンボルであった神の箱が奪われました。しかし神の箱はペリシテの地で、またベテシェメシュの町で恐るべき大いなる力を発揮しました。イスラエルの民がこれらの出来事から学んだことがあります。それはイスラエルの信じる主が生きて働かれる真の神であるということです。イスラエルが戦いに負けても神様が負けることはありませんでした。イスラエルが大切なものを失ったとしても主の力は失われませんでした。何よりも神の箱はイスラエルの地に戻ってきました。もしかしたらイスラエルの民は神様がいなくなってしまったと感じていたのかもしれません。しかし神の箱は帰ってきました。そして今アビナダブの家に置かれているのです。神の箱が戻ってきたならば、今度はイスラエルの民が 神に帰る番です。神に立ち返り、神のもとに帰ること、それがイスラエルに求められていたことです。このような状況の中で、さらに20年という年月を経て、イスラエルの前科は主を主体求めるようになっていったのではないでしょうか。私たちの信仰生活はサムエルの時代と大きく変わることはないでしょう。私たちは失敗を繰り返します。神様を悲しませてしまうことがよくあります。主を信じながらも別の何かによりたものもうとすることもよくあります。いつの間にか心の中に偶像ができているということもあるかもしれない。イスラエルと同じように、私たちは生活の中で戦いを経験します。目の前の結果に一喜一憂もします。そしていつの間にか主から心が離れてしまうもの、そのようなことを私たちも経験するのではないでしょうか。主に立ち返り、主にのみ仕えるものとして、私たちは信仰の復興を必要としています。疲れた心が癒され、戦いで傷ついた魂が潤され、信仰が回復することを求めます。そのために、悔い改めることが必要でしょう。祈ることも欠かせないでしょう。またサムエルのような指導者や導き手がいることも大事でしょう。けれどもまず、私たちの心に、主を主体求める心が与えられること、心から主を主体求める思いが溢れてくること、それが何よりもまず必要なのではないでしょうか。義務感ではない、人に言われるのでもない、心の底から誠の神、主を主体求める思いに満たされていくこと、そこから信仰の回復が、霊的な復興が始まっていくのです。今晩この礼拝に出席していらっしゃる皆さんの信仰の状態、霊的な状態は大丈夫でしょうか。ここのところ毎日のように宗教に関わる重大ニュースが流されています。宗教は怖いものだ、信仰はやはり危ないのだ、そんなレッテルが再び貼り直されているようにも感じます。神様だけを信じていても大丈夫なのか、主にのみ仕える生き方で良いのか、私たちの心を揺るがす声が聞こえてきます。私たちを主から遠ざけようとする力が働いています。まさに今この時代に私たちの信仰が問われているのではないでしょうか。イスラエルには信仰の回復、霊的な復興が求められていました。そしてそれは主を主体求める心から始まっていきました。今日も私たちは主を主体求める思いを持って礼拝を捧げています。あふれるばかりに主を慕う思いに満たされて、この週を始めていきます。私たちの今週の意味が、日々神様との豊かな関係の中で前進していくことができますよ。そのことを心から願っています。一言お祈りをさせていただきます。箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は主を主体求めていた。神様、今あなたと私の関係はどうなっているでしょうか。自らを顧み、自らの信仰を吟味したいと思います。神様を信じる信仰を持っている私たちです。でもいつの間にか神様と並べて人間的な手立てに頼り、それがなければ絶対にダメだと思うようになり、心の中の偶像としてしまっているものはないでしょうか。イスラエルの民が生活の中で、また戦いの中で少しずつ主から離れてしまったように、私たちも気づいたならば、随分主から遠いところにいる自分を見出すことがあります。神の箱がイスラエルに帰ってきたように、イスラエルの民もまた神のもとに帰ることが必要でした。信仰の回復と霊的な復興が求められていました。私たちもまた主のもとに立ち返ることが必要です。いつでもどんなところからでも主に帰っていくことが欠かせません。 どうか私たちにも信仰の回復と霊的な復興を与えてください。そのためにも主を慕い求める心をあふれるばかりに注いでくださいますように。私たちを悔い改めと祈りに導かれる主、私たちがあふれるばかりに慕い求める主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
すみません。それではメッセージへの応答として慕い求めますという曲で賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
あなたを慕う。
それではこのオープン礼拝の最後に希望の歌を持ってイエスよあなただけが唯一の救いと賛美していきたいと思います。お座りください。これにて今週のオープン礼拝を終わりにしたいと思います。